私は奇跡を行います。私はあなたを愛しているがゆえに奇跡を行います。愛する子よ、その奇跡をあなたは望んでいますか、願っていますか。あなたの心が私の奇跡を望まないならば、それはあなたが自分に囚われているからです。愛する子よ、私はあなたを全く作り変え、そしてあなたを新しくすることができる。私の手の中にあなた自身を委ねなさい。私は全くあなたを新しくしていこうとしられます。人々が変わる前に私はあなたを変え、そして人々をも変えていこう。私はこれから大いなる技をなし、多くの人々を救い出し、多くの人々を回復していくとしられます。しかしまずあなたから始めましょう。あなたは非常に弱さを覚えるでしょう。あなたは自分の罪深さを知るでしょう。あなたは自分の力のなさに驚くでしょう。しかし落胆することはありません。私のところに来なさい。その時あなたの罪は清められ、許され、全く私されていきます。あなたの弱さを通して私の強さが、私の愛と力が表されてくる。愛する子よ、私のところに来なさい。その時弱さを通して私の強さが現れ、あなたの罪汚れを通して私の清さ、私の愛が溢れていくと主は仰います。でもあなたが私に来ないなら、私にすがらないなら、弱さは弱さのままです。罪は罪のままです。あなたはその中で痛み苦しみ、そして多くの悲しみを負っていきます。愛する子よ、私のところに来なさい。その時悲しみ喜びに、呪いは祝福に、災いと思えたことは幸せへと変えられていくと主は言われます。私はあなたを新しくする。私のところに来なさい。私のところに来なさい。そこに解決と勝利があると主は抑えます。そして私は教会に満ちている、教会に満ちている、教会に満ちていると主は言われます。教会に来て私に触れなさい。私はあなたを祝福すると主は仰せられます。God is working on my good. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He really is. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good.イエスキリリー、ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。この第二礼拝に集われた人一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されている人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通して私たちに語ってくださり、慰めて励ましを与え、主にある希望を与えてください。語る者の雲も減り下りますし、を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、知識、令和、例えを持って聖霊が五重に語り、五重に働いてください。理解と感動と、そして霊にあなたの言葉を刻んでくださいますようにお願いいたします。主、私たちはあなたに期待します。主、あなたに期待いたします。信じて感謝して、イエス様を皆によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の見られた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思いますが、今日の話はこの12章の5節、教会が祈った時にペトロが助かったところなんですが、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。ペテロはどういう状況だったかというと、さっき動画でも言いましたけども、1節2節を見ると、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを釣り切って殺したと。ヘロデという王様が、ヤコブを殺すわけですね。ヤコブというのは12弟子の中で一番年長です、ね、捕まえて殺します、ね、そしたらユダヤ人たちが、クリスチャンを迫害していた、クリスチャンを嫌っていたユダヤ人たちが、そのヤコブが殺されたのを見て喜ぶわけですね。そのヤコブを殺したことが気に入られたので、3節、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、ヘロデ王は今度はね、やっぱもっと気に入ることをしようと思って、次にはペテロ、十二弟子のリーダーだから、ね、ペテロを捕らえにかかった。十二弟子のリーダーでペテロを捕まえた。そしてそれは種なしパンの祝いっていうのは、これは水越し祭りのことです。水越し祭りの時は 種の入ってない種なしパンを食べるから種なしパンの祝いと言うんですね。水越し祭り、 ユダヤには3つの大きな祭りがあって、そのうちの一番大きなお祭りが水越し祭りですね。その水越し祭りはステージプトを記念してお祭りしてるんですね。でこの水越し祭りの時にイエス様が十字架かかったんですけど、その水越し祭りの時にやるのは祭りの間よりまでから捕まえたんだけど、祭りの間からその間は牢に入れといて、祭りが終わったら牢から引き出して殺そうと思ってた。しかも、ね、すごく厳重なんです。4節ね、ペロではペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは水越しの祭りの後に、後に民の前に引き出す考えだったからです。で4人ってね、2人がこう両端につくんですね。あの手作の鎖がかかってるんですよ。で門の前に、入り口の門の前にまた2人つく。でこれで4人なんです。で4組っていうのは24時間を4組でやるから、1人6時間ずつ6時間交代でやるんです。で非常に厳重な番をしてた。で非常に鎖で鍵かけ、真横に2人おり、かつ門のところに2人いて、もう逃げれないように厳重に番をしてた。でどうもペテロは、これ伝言を見ますと、殉教を解雇したように思われます。というのは6節のところでね、ペテロ寝てるんですね。ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の伝言、ペテロは日本の草につがれて2人の兵士の間に寝ており、特地や万兵たちが党を監視したと。寝てたんですね。つまりこれは次の日殉教する、捕まって殉教することが分かってたと思うんですけども、もう自分は殉教するんだって覚悟したと思うんですね。ヤコブが捕まって殺されたら次は自分だなと思ったと思う。これは諦めてたというよりも、まあなんか覚悟したと思うんですね。で今日話したいことは、本人はこの時助かろうと、思ってないというか、もう無理だと思ったし、もう殉教すると思ってたと思うんですよ。本人が願ってなくても、教会はペトロが助かることを願ってた。ペトロには帰ってきてほしかった。ペトロにはまだやってほしいことはいっぱいあった。で神様も実はそう思ってたんですね。でペトロはもう自分はこれで殉教するんだなと思ってたんだけど、そうじゃなかった。実は今の時代でも、病気という牢に縛られている方、ね、あるいは部屋の中にこもって縛られている方、否定的な思いに縛られている方、霊的に縛られている方、いろんな縛りの中で閉じ込められている人たちはいるんです。場所に閉じ込められている人、場所じゃないけど心が締め付けられている人っていっぱいいるんですね。で本人は、ちょっと諦めていたり、あるいは仕方がないなと思っていたり、ああ一生こうなのかなと思っていたり、一体いつになったら助かるんだなと思っていて、そういうふうに思っている人結構いらっしゃると思うんですね、皆さんの前にも。でもね、教会は諦めちゃいけないんです。この時教会は、この後ね、教会は彼のためにって、ペトロですよ、ね、ペトロ自身はもう自分は殉教すると思ってた。でも教会は、いや、ペトロにまだ死んでもらっちゃ困る、帰ってきてほしい、ペトロに帰ってきてほしい、ペトロにまだまだ生きていてほしいと思ってた。で教会は彼のために諦めないで、神に向かって熱心に追い続けてと書いたんですよ。でその時奇跡が起こるんですよ。皆さん、あなたの愛する人のために、あるいはあなたがもし自分ではもう正直言って祈る力もなくなったっていう時ですね、投げ合いにならないで、自分が祈らないのに人に祈ってもらうなんて申し訳ないなんて思わないで、教会に続けてください。必ずあなたが元気になります。元気になったら今度は祈れない人のために祈ってください。この時ね、教会に祈ってたんですよ。面白い。ただね、教会が熱心に祈ったって書いてあるからね、うわすごいなと思うかもしれませんけどね、これすごくないんです。何がすごくないかというと、この後ね、教会が熱心に祈った結果ね、神様は天使を使わすんですよね。主の御使いが光に照らされて、パッと読みますよ、パッてね。今日は詳しくやりませんから、7節ね、すると突然、これ諸行のキーワードね、すると突然主の御使いが現れて光が炉を照らした。パーッと照らした。で御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。これはゆっくり話すとすごく感動的なところなんですけども、天使がやってきたわけです、祈りに応えて。面白いですね、一切書いてない2人の横に脇腹にいた人もどうなったんでしょうね。パーッと光が当てって、ペトロだけ目が開いて、2人は逆に光の中で寝た。激しく私が説教して、パッと目が覚めて聞き入る人と、ぐっすり熟睡した人がいる何かというとですね、主の光が照らされたんだけど、その時に、おい、面白いですよね、神様はこの看守たちを起こさなかったとか、ね、逆に眠らせたんですよ、ね、ところがペトロは起き上がる、 目が覚める、覚めますよね。そして急いで立ち上がれって言われて、鎖がその瞬間落ちるんですよね。出来すぎくんですよね、 勝手に鎖が落ちる。でも奇跡を行った。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私ついてきなさいと言った。なんか子供を愛して、なんか子供を言ってみたいですね。昔のイダイがいた頃、朝起きてお母さんに言われてる姿を思い出しますけども、そんな感じですよね。で、面白いのはね、この時にね、ペテロはね、幻と思ってるんですよ。夢じゃなくて幻と思ってる。現実だと思ってないんですよ。ありえないことが起こってたから。ね、で、そこで外に出て、御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだと分からず、幻を見ているんだとも思われた。それぐらいありえないことだったんです。でね、教会が祈るとね、ありえないことが起こる。2日前、アリエに行ったらある方が来ておられました。でその方がちょっと今度がんの、検査、ペット検査ってなって確認するんですけど、今のところ良性だと思われてるけどがんの可能性があると。私の妻もね、良性と言われて、まだ良性だろうと言われて検査したら悪性だったんですね、がんだったんですけどね。でね、それで検査とかね、あ、じゃあその時なかったらいいですねって、いやそれはないんです、もうあったから検査するんですって言われたからね、いや全くその通りですけど、神様だったらなくすこともできますよって話をしたんですよね。で、相手もハッとしてましたけど、ありえないことを祈ってますか？医者が言われたらそれは全てだと思ってませんか？私は医者を尊敬しています、ね、でね、私は自分の子供の一人ぐらい医者になってほしかったし、自分もね、牧師じゃなかったら医者になれたらいいなと思って、医者が政治家になりたかったですから、ね、だけどしかしお医者さんは勉強してて言ってることは間違いありません。私は医者に行った時は医者のおっしゃる通りきちんとするように医者の言った通りやりますが、神様の方がはるかに正しいし、神様がおっしゃったら不可能は可能になるんです。たくさん見てきました。治らないという病気が治ったの、ありえないというのはありえたこと。分かりやすいから病気の話をしますけど、病気だけじゃないですよ。境内だってそうだし、人間関係だってそうですよ。もう絶対これは回復しないって ね、いつも言いますが、山田牧師がタバコをやめれたら私は水を歩けると言ったんですよね。本人忘れてますけどね本当に言ったんですよ、真顔で。それぐらい自分は絶対タバコをやめれないってね、もうタバコだけは無理ですよってね。もう今タバコ完璧にやめてますし、やめただけじゃなくて、ね、タバコ吸う人がいたらですね、その時はニコニコしてるんですけど、その人がいなくなった瞬間、車の窓を開けてアルコール出して拭くんですよ。信じられない、そこまでって変わるんですね、神が働くと。諦めてません？もう私は変わらない、あの人も変わらない、自分の心は無理だ、何十年間苦しんできたんだもん、変わりっこないって思ってませんか？そう思うのは分かります。普通に考えたらその通りです。否定なんかしませんが、私の信じている神はイエス・キリストを十字架につけるほどにあなたを愛して、その血潮の力でその不可能を可能にすることが今でもできる方なんです。私の信じている方はそういう方なのです。で、私の信じている神様は全世界を作り、全宇宙を作り、今も保っていて、いや、神の言葉で創造された方なんです。しかも私を愛している方なんです。で、この方はそのことを解決することができるし、変えることができるんですよ。で、彼らは神に向かって祈ってたんですよ。教会に集まって祈るときね、神に向かって祈ってないことがあるんですよ。神様と言いながら人を見てね、人のことが気にしてるんですよね。だから祈りが答えられないんです。教会に集まって神に向かって祈るんです。イエス・キリストの何よって、キリストの何を言わなきゃ祈りが届きませんからね。キリストの何よって神に向かって祈るんですね。で、じゃあこの時彼らは熱心にって書いてあるから、もう真剣に一生懸命祈ったんですよ。お願いですって。だけど信じていたかというと、この後見るとちょっと違うんですよね。そしたら天使がやってきてですね、ペテロはね、助かるんですね。パッと見ますよ、10節から。彼らが第一代の栄章を通り、町に通じて門まで来ると、ごめんなさい、早くて、門が一人でに開いたと、自動ドアですね。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。つまり、もう大丈夫とまで来たから、パッと天使が離れた。天使が離れた瞬間、11節、その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。ここまで幻だと思ってんだ。ありえないことだから。はっと分かった。あ、現実だってこうね、連れても、現実だって分かったわけですね。そして、主は御使いを使わせてヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えたすべての災いから私を救い出してくださったってこう言ったんですよね。分かったんですよ。神は助けてくれたってその次ですよね。そうこうと分かったので、ペテロはマリコと呼ばれているヨハネの母マリアに言った。どうしてかというと、あそこで祈ってると分かったんですよ。教会の祈りってね、 届くんです。分かるんです。第一波も第二波も私はバックでやってる人がいるんですね。祈りの手があると分かるんです。いつか話、ああ、これあんまり脱線すると時間がなくなるけど、以前話したと思うけど、今四日市の牧師をしている太田牧師ね、フィーバー太田久美子牧師ね、あの方が結婚するときね、私招あの知識はパール牧師だったんだけど、私も呼ばれたんですね。それで話してくれって言われたんでね、スピーチしてくれってね、あの神父の方のね、なんかで、で普通何人かいるじゃないですか。スピーチだいたい長くても5分3分くらいで収めるのはいいんです、やっぱりね、長々話すと失礼だから。でそのつもりで言ったらね、あの結婚式、とっとに結婚式が終わった後にね、いきなりですね、私待っててね、じゃああと3分ぐらいで、まあ、短くまとめようと思って考えたらね、つかつかつかってやってきてね、あ、キャラ牧師とか言ってね、あの、まあ、ね、スタッフの方がね、あ、よろしくお願いします、お話、あ、わかりました、じゃあ 3分から5分ぐらいでいいですかって、いえ、20分、は？いや、もうキャラ牧師にたくさん話してもらうために、他の人あんまりいないんです、あの神父が、神道側がお兄さんで、神父側はキャラ牧師だけですから、もうたっぷり20分、特にお父さんが大事なので、もう危険量しないも、伝道メッセージでもいいですから、やってくださいとか言われたんですよね。ちょっと待ってくれよっていやいやいや、ちょっと待ってくれよってそれですね、それでね、あ、そうですかってにこやかな顔してながら、この中はひえーと思ってですね、すぐに妻に電話をしました。もうすぐ妻に電話をしました。あの頃は携帯なかったから公衆電話なかったんですよね。それであの言ったんですよね、これから話が頼むからと乗ってるからってね。それで私はあの入って、そしたらね、お兄さんがね、アフリカの人だったから、結婚相手がアフリカの人だったから、アフリカの方で拙い日本語なんですね。僕は神様がとか、こんな感じでね、拙い日本語なんですが、拙い日本語が逆にとってもあったかくて、わかりますよね、なんかとってもあったかくて、なんかね、すごくいい雰囲気だったんですよ。で気がかん、うわー、なんかあったかくていいなと思ってたら、はって気がついたら次俺だってそれでその後出て行ったんですよね。それで一言目ね、言った時にね、明らかにしらけたんです。はっきり分かったん、はぁーと思ったんですよね。うわー、失敗したーと思ったんですよね。その次の瞬間ですよ、パッて会社が顔を上げてね、パチッと一つになって、こっちの全員がスパッと、その瞬間があったんで、あ、祈ってるって。で思った瞬間、ダダダダダダーって言葉が来たんですよね。それからザーッと話が出てきて、ピタッと20分で終わった。で最後ね、招けばよかったと思ったんで、招かなかった。ほいで席に戻ってきた秋元が横にいて、秋元氏はめったに私のことを私の前では褒めないんです、ね、だからその瞬間パッと秋元氏が乗り出して、キャラ君よかったよ、バッチリとか言ってですね、あんなこと言ったの初めてですよね。すごかった、セリフ与えたから。 なんでかってあの時ね、祈られてたんですよ。見事でした。ほいしたらね、じゃあ食事にしましょうって瞬間、パウロ氏食べないでね、私もパウロ氏すぐ食べるんです。食べないでパッと立ち上がって、まっすぐお父さんのとこ行ったんです。お父さん救われたんですよ。まさに神が働いたんです。あれはね、あの小渕さんのね、証も入れたんですよね、夫婦の話からね。それであの問いなしにとか言ったのね、いや何かというとね、見事でした、問いなしなんですよ。でこの時ね、ペトロはね、自分はもう人格でしたでしょ、まさか助かると思ってないのに、ね、幻だと思ってたら、パッと現実だった、助かったと思って、あそこで祈ってるとかあったんですよ。だから祈ってくださってる人たちも来た。で実際行ってみたら、そこには、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアに行った。当時は家の教会だからね、家の教会行った。そしたらそこには大勢の人が集まって祈っていた。祈ってたんですよ、やっぱり教会が祈ってたんですよ。で皆さん、ここは大勢だったけど、2人でも教会なんです。教会というのは建物じゃないんです。呼び出された人たちなんです。もし建物が教会だったら、カトリック教会は素晴らしい教会だらけです。でも建物じゃないんです。当時は家の教会なんです。中国もリバイバル20世紀しましたけど、アンダーグラウンドチャーチだったんです。本物の教会は立派な建物が上海に建ってますが、あそこは聖公人で聖人が監視する教会なんです。本物の教会はアンダーグラウンドチャーチなんですよ。つまり何かというとね、集まってくる、キリストなんて呼び渡して集まってくる、そして神に向かって祈るのが本物の教会なんですよ。集まってきておしゃべりしてるだけじゃダメなんですよ。教会ってのは集まってきて、中心におられるイエス・キリストに、神に向かって祈るとき、教会は神の愛と技を見るんです。多くの人間違えてる。愛があるとかないとかいうときに、何を中心に使ったら、してもらったこと、してあげてること、してくれなかったこと、そんなことばっかり言うんですね。もちろんどうでもよくありませんよ。とっても大切ですよ。傷んでる人を助けたり、困ってる人を助けるのは本当に大切です。できなかったときは悔やためて、今度からするようにしましょう。大事ですけど、それが中心じゃなくて、教会に集まって神に向かって祈るときに、 人では絶対できないことを、人には届かないことを神が手を伸ばしてくださるんです。不可能のない神が生きて働くんです。その神を体験することがお互いに神を愛する、神の愛を体験できるんですよね。それを教会がしなくなったら教会は命を失うんです。この時ね、彼らが集まってね、祈ったんですよ、神の代わって。そしたらですね、動いた神の手が、そしてペテロは分かったからすぐやってきて、ほら13節、彼がペテロが入り口の戸を開くと、ロダという女中がね、パッと来てね、開けようと思う。そしたらペテロの声だったの。声で分かるんですね、やっぱり ね。声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで駆け込んでいった。すごいね、嬉しかったんです。でもね、まだね、祈った人は喜ぶ、嬉しいんです。分かります、これ。祈ってた人はね、嬉しいんです。やったーとかね、祈った人は答えた時に嬉しいんです。人のことでもね、我がことのように喜べるんです。まあ子供のことはまあちょっとあれなんですけど、うちの長男がね、不登校してたん、中学の時ね。でその後学校行くようになって、受験の時に三者面談で言われたんですよね。妻は超調べる人だから、この子に一番いい高校はどうかって調べてきて、ここだと思って言ったらですね、ちょっとレベルが高かったんでしょうね。それで学校の先生がね、私の顔を見ず、両親、妻の顔を見ず、長男の顔を見て言いました。ここはね、競争率高くないんだけど、来てる生徒が違うんだよね、分かるよねって言って、ね、違う高校を進めてきたんですよね。つまりこれは何かって言ったら、無理ですよってことですよね、暗黙に。そこからですよね、私と妻は真剣でしたね。レベルがどうでもいいんです。この子にとって最善の教育学校、神がここだと言ってるんだから、きっとここだと思って祈り始めた。で本人も勉強し始めた、ね、そして合格発表の日が来たんです。で雨でした、今でも覚えてます。車で行ったらね、人がいっぱいいるからね、先に行けって言ってるので、私車止めてから見に行ったんですね。で長男がいてね、で私パッと見たらね、通ってたんですよね、番号があってね、第一志望で、一貫になったけど第一志望に通ってたので、ね、恥ずかしいけどね、嬉しくてですね、今やると皆さんがちょっと驚くかやめますけど、やったやったって言って、もう周りいっぱい来てるんですよ、みんなね、もう関係ない、やったとか言って、もう喜んじゃってですね、長男が喜べない、あんまり私が喜んでるから今思ったらね、わずかったと思って、長男にもっと喜ばしてあげたかったと思うけどね、もうそこまで余裕がなかった。本当嬉しかったんですよね、まあ、子供だからってだけじゃないですね、祈ったからですよね。祈ったら嬉しいんですよね。そういう体験したことありますか？ない方、これからしてください。自分のことで喜ぶのもいい、でも誰かのために、神があなたに祈ってほしいと願っている人必ずいる。クリスチャンなのに誰かのために祈ってこの喜びをしなかったら、クリスチャンとしての醍醐味をあなたは知らない。なぜか言いましょうか、人のことを祈れないのはね、自分のことで手一杯だからなんですよ。自分のことでなぜ手一杯かというとね、自分に対して問題でね、自分のことばっかり考えてるんですよ。自分のことばっかり考えてるんですよ。自分のことばっかり考えてるんですよ。イエス様は死んだのに。あなたに関しては、もうイエス様が十字架で解決してくださったんです。今困難が許されているのは、その困難を通して逆にあなたがもっと神様の愛を知るため、砕かれるため。あ、クリスチャンだったら言っときます。脱線するけど。調子いいとき脱線するから、脱線したとき怒らないで。プライドが潰れるでしょう。どんどん潰れてください。クリスチャンになってプライドが潰れないクリスチャンは三流です。クリスチャンになったらプライドが粉々にされます。プライドが粉々になったら神様の祝福がどんどんやってきます。あなたのプライドが神の祝福を妨害している。あなたのプライドが自分が祝福され、人が祝福されるのを妨げているから、プライドはとことん砕かれます。砕かれたら喜んでください。神様の愛と祝福があなたに注いできて、あなたを通して人々から祝福が流れていくから。クリスチャンなのにプライドが高い人がいっぱいいるんです。だから教会を通して神の祝福が世に流れない。裁いてる人はね、自分の方が偉いと思ってるんです。絶対救われませんよ、はっきり言いますけど。まあ絶対と言ってまずいな、神様が特別な悪いにつくことあるけど、あなたが伴侶を裁いてる限り伴侶は救われませんよ。あなたが子供を裁いてる限り子供は帰ってきませんよ。そんなにあなたは偉いんですか？プライドが粉々になった時に本当に神様前に減り下った時に主の愛が流れ出すんです。でね、面白いけどクリスチャンだったらね、大体砕かれるんですよ。でそこを通った時にね、どうしてと思わないでください。愛されてるんだなって、本当に神様は私を愛してるんだなってことに気づいてほしい。でその砕かれたことを、プライドが潰されることを通して逆に本当に神の愛が分かってきて減り下るんです。そしたらね、もっともっと主が多くなるから、 もっともっと良くなるから。そしたらね、今度ね、自分のことじゃなくて人のことを祈るようになるから。あのね、あなた自身に関してはもう解決してるんです。今もし問題があったら、それはもっと大きな祝福のために神が許されたことで、その問題さえも益にするに決まってるんです、神様は。だからそんなことにとらわれて心配しないで、あなたが祈るべき人がいるんです。あなたはもし自分から解放されて目を向けたら、傷んでる人、悲しんでる人があなたのすぐそばにいるんです。その傷んでる人、悲しんでる人、苦しんでる人のために、あなたが教会に来て神に向かって手を挙げて祈り始めると、奇跡が起こるんです。で、自分の問題どうなるか、大丈夫です。そこで神があなたを癒して奇跡を表してございます。これがね、クリスチャンの醍醐味なんですよ。与える時に受けるんですよ。この時ね、教会に集まってみんなペトロに信教ってた。でもペトロのために祈ってたその人一人がね、問題なかったと思いますか？いやー、経済の問題、夫婦間の問題、親子間の問題、仕事の問題、病気の問題、持ってる人いたと思う、みんな。でもそれでもペトロのことを思ってみんなが一つになって祈ってた。その時に神の奇跡が起こったんですよ。ただ、せっかくこれね、喜んでロダーっていう女中がね、持ってて、ね、ペトロよ、ペトロ助かった、祈りを答えられたって言ったらね、何て言ったかというとね、ものすごい聖書正直ですよね。15節、彼らは、あなたは気が狂ってるのだと言った。You are crazy って言ったんですね。こんなこと起こりっこない。なんでペトロが助かってくるんだって言ったんですよ。そしたらね、ロダもね、意地になってきましたよね。彼女は本当だと言い張った。言い張ったって書いてあるね。すごいね。いや違う、本当に救われたんだ。本当にペトロだって言ったらね、何て言ったかというと、彼らは、それは彼の見つかりだと言った。当時、一人一人ね、天使がついててくれたから、さあ、ペトロ見つかりよって言った。面白いですね。真剣に乗ってたんですよ。神様って言って、聖書は熱心って言うから熱心に乗ってたの、もう真剣に。なのに実際答えが来て、ペトロが来た時に、なんて怒るわけないじゃんって。ペトロなわけないだろって、ペトロの天使、天使とか言ったんですね。で、これでよく不信仰って言うんです、みんな。私、不信仰じゃないと思ってるんですよ。どうしてか、答えられた時に信じれないことを祈ってたってことは、不可能に向かって祈ってたんですよ。彼らは無理だと思って諦めなかったんです。無理だと思って祈るのやめてご飯食べなかったんです。無理だと思って帰らなかったんです。無理だと思ってそんなこと祈ってしゃあないなんて言わなかったんです。無理だと思ったけど、こんなこと祈っても答えられないと思ったけど、それでも祈ったんです。なぜかわかりますか？ペテロを本当に愛していたからです。愛してる人はやめません。さっき言いましたね。愛するってことは継続と忍耐だって。一時的な感情は高揚ではありません。もしそれがいいと言うなら、離婚する夫婦はいないはずだ。本物ないっていうのは、継続なんですよ。そしてね、忍耐なんですよ。簡単に答えなかったらって言って、無理だと思ったら諦めないんですよ。無理だと思ったって祈るんですよ。無理だと思ったって、神様それでも何とかしてくださいって、必死になって神に向かっていくんですよ。これね、これですね、その時答えた。ここを言うとね、思い出すことがあるんですね。なんとかね、昔の人はよく話しましたけど、最近話してないから。昔ね、中国人の方が結構礼拝に来てたんです。で、張さんっていう女の人がいたんです ね。でそれで、その人がね、モンセス様大好きで ね、礼拝毎回来たんですけど、進学校に入りたいって言ったの。でも進学校は日本語ですよって言ったらね、片言は日本語を話せるんですけど、日本語で理解できない、そんな難しいのね。でもとにかくそれでもいいから入りたいって入ってきて、それで祈ってたことがあるんで、私を通して、ね、誰かを助かります、救われますよって言って、そしたらですね、友達の友達が、中国人の友達ね、友達の友達の留学生が日本に来たらよかったものの、難病になってしまって入院してるって話を聞いたんで、彼女が私たちに言うんだけど、この友達の友達のリュウ君っていう子だったんだ、リュウ君っていう子がこういう状況なんです、祈って助かり祈ってくださいっていうか祈り始めた、我々教会で会ったこともない人のために。で彼女が、ね、言ったんですよ、ね、日本で買った、なんだ、携帯で、相手も日本が買った携帯で、中国人同士は日本語で、来てまだ数ヶ月だから、ひらがなで打つんですよ、ひらがなで、ね、あなたのために教会でみんな祈っています、あなた、神、S 様はあなたを救って癒すことができます、 S 様だけが癒すことができます、教会でみんな祈っています、断食して祈っている人もいます、全部ひらがなね。かぐったんだ。で、向こうからありがとうって帰ってきて、それでとにかくそれで本当に祈ったんですよ。本当に祈ったんですよ。会ったことがなかったけど、彼女が真剣だったから、その彼女の真剣さに打たれて、一緒にじゃあよし祈ったんです。で、 やっと面会できるっていうから1日に2人で10分で、コロナじゃなかったのに全部良性再生不良性貧血という難病なんです、ね、いろんなやつがこう少なくなってしまう、白血球だ赤血球とかホエムグロビンがね、でこう手袋はめてね、マスクしてね、 こんな服着てね、これでこんな真空になってる病室の中にね入っていくんです。で10分だけ面会できるんですよ。で10分だけ面会に行きました、私一つまでね。で10分間だけなんですよ。だからね、でまだエス様と知らないから聖書持って行ってね、で話さないといけないからね、で、まあ、お祈りもしたいからね、私早口でしょ、ごめんなさいね、でもね早口だけどね10分しかない、しかも後半は祈りたいと思ってるからね、早口が早口に拍車をかけた一生懸命話した、一生懸命ね、後で教えてくれました、キアラ牧師の日本語は早くて何も分かりませんでしたねって言ってでもそうやって話をした後にお祈りしたら、ずーっと続いた高熱がストーンと落ちたんですよね。で彼はそれでもしかしたらって希望を持って、あ持っていった中国の聖書を一生懸命読み始めた。そしてその人が日本ひらがなでずっと打ち続けて、で2回目行った時は洗礼を受けれたんですよね。洗礼授けたんです。洗礼授けた後からぐーっと良くなった。洗礼って、ね、ポイントなんです。なぜかというと洗礼ってのは自分はクリスチャンですということを公に明らかにするから、神様の前で人の前でもう一つサタンの前ではっきり言うんですよ。だからはっきりさせるから、これで強くなる。例えばちゃんと結婚式を挙げて法律的にも結婚したら、もし誰かがちょっかい出したらそれは法的に裁かれるんです。でもちゃんとしてなかったらちょっかい出してきても法的に裁けないんです。分かりますってこと。ちゃんと洗礼を受けて神の前に人の前にサタンの前に私はキリストのものですって言ったらもうできないですね。来たとしてもそれに対して対応できるんですね。洗礼すごく大事なんです。で洗礼受けた後にグーッと良くなってきて、半年後ですね、どんどん良くなって半年後は遺体になってね、光が迎えに来ましたけど、光牧師がね今東京にいる。それでね帰ってきてみんなでね礼拝に立ったんですよ。こうね明かしたんですよね。本当に元気になったからね、明かした時ねみんな泣いてました。どうしたか分かります？祈ってたから。他人事じゃなかったんです。祈ってたから真剣に、みんな泣いてました。で彼もねボロボロ泣きながら笑って明かしたんですよね。で随分経ってからね、もう今中国にいるんですけど、結婚もしてね、台湾の人と結婚して中国にいるんですけど、来た時にね言いましたよね、皆さんは家族、いや家族以上のものって言ったんです。あれ嘘じゃないと思う、本当に一緒に祈ったからですね。で彼も完全に癒されたんですね。すごいことですよね。あの時ね教会は祈ったんですよ。会ったことなかったけど神に向かって、10万人一人の難病で不可能と言われたけど祈ったんですよ。だからね、教会が祈る時に神の手は動くんです。で繰り返しますよ、みんな集まるのは素晴らしいけど、2人でも3人でもいい、本当にそのあなたが心から痛むことに対して一緒にいてくださる人と共に教会で祈ってほしい。その時に神の手が動き始めます。自分の問題でも誰かの問題でも。で教会が諦めてしまったら、祈らなくなったら神の手は動かなくなってしまう。神の手は、神様のは手を動かしたい、奇跡を行いたいんですね。でね、この時ペテロは教会の手を教えて助かったんです。で同じことがこれからあちこちで起こり始めます。リバイバルっていうのは神の働きを見る働きですけども、神の働きがいろんな方の人生や家庭に起こり始めてくる。それをね共に見ていきたいと思います。どうぞね教会に来て誰かのために祈りましょう。また自分のことが問題なら自分のことを教会に来て祈ってもらってください。神様がねその技をなすということをねぜひ覚えてほしいと思います。はい、今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、奇跡をなしてくださる神であることをありがとうございます。どうぞ私たちがいろんな不可能と思える問題がありますが、それをあなたのところに持ってきて神に向かって身からの教会で共に祈ることができるように、そして奇跡を行ってくださる神様を見ることができるように、どうぞ導いてくださることをいたします。彼らは無理だと思ってたけど祈りました。それでも祈ることをやめませんでした。ですから私たちも無理だと思っても、難しいと思っても神に向かって祈り叫ぶことができるように、そしてあなたの奇跡を見ていくことができるように、とても導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってもしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。また病気や問題がある方はそこに手を置いてください。自分がいいということは家族や友人の方で、心と体の癒しのためにも祈ります。天のお父様、ここに見せてあるキリストは一人一人に触れて心と体を癒し、問題に対する解決を与え、導きを与えしてください。また問いなしてその方に、その人がどこにいても今触れてくださって癒しを与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒しされよ。経済に対する問題がある方に関して、これ解決と勝利を表してください。あなたは今までいくつもの祈りの答えを見てきました。これからもあなたは見ていきます。諦めてはいけません。大胆に求めなさい。自分を責めてしまっている方がいますが、もうあなたは許されています。悔い改めたなら許しを受け取って、大胆に求めなさい。大胆に求めなさい。7度を70倍する前と私は言ったように、私はあなたを許し続け、答え続けます。ためらわずにもっと大胆に求めなさいとおっしゃいます。目に触れてください。視力を回復し、目の霞を取り、白内障、緑内障、イエス様と命ずる。癒されよ。視野が狭まった方の視野を今イエス様と命ずる。視野を広がれ。目にかかっている霞、その根本の原因に向かって命ずる。されよ。最近視力が急に落ちた方の視力を回復してください。網膜、角膜、あなたを触れてください。視力を回復させてください。視力を回復させてください。イエス様って視力よ、元通りになれ。膝の痛んでいる方に触れてくださり、腰が痛んでいる方に触れてください。脊柱管狭窄症、癒されよ。糖尿病、イエス様って命ずる、治れ。リウマチ、イエス様って命ずる、リウマチ、癒されよ。口の中がなんか乾くっていうんですかね、なんか気持ち悪くない人ですね。この口の中に働いてください。その原因をご存知のあなたはその口に触れてください。その完全に癒されよ。咳が出ると止まらなくなってしまって苦しくなるんで、どうぞその方の咳込むことはないように守ってください。ただし咳が出てもすぐ止まるように満点に癒してください。足の裏のかかとが痛い方、それから、膝がおかしい方、エス様、今エス様って見てる、癒されよ。感謝します。ありがとうございます。ハラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブしびれと痛みを消えてんだかなれ。脳梗塞の後遺症、エス様って命ずる、癒されよ。エス様ありがとうございます。低体温、完全に治れ。振動に関しては癒されています。告白を変えなさい。告白を変えなさい。イエス様、この振動を完全にあなたは一回やらせてください。壊死していた振動を再び具体的に動き出せ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。心の病をしたことがあってですね、でなんか季節の変わり目とかになると心配になる人がいるんですけど、大丈夫です。あなたはもう完全に癒されました。騙されてはいけません。しっかり私の言葉に立ちなさい。私は逆にあなたを通して人々を励まし、人々を助けよう。私はあなたの存在を力強く用いていくと言われます。それはあなたにとって重荷とはならない。それはあなたにとって喜びとなると言われます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。何か変化があった方がいたら教えてくださいね。はい、それじゃあハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。